Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは名古屋大学教授の町田健先生、その後編です。言語の研究から学んだことは。
Let's get knowledge with fun.
がもな県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは名古屋大学教授町田健先生です。新潮新書から出版の著書言語世界地図を踏まえつつお伺いしておりますが、この本には言語が国や民族の、文化やあり方にも大きな影響を及ぼしているということが綴られていますが、その言語と文化の関係で特にユニークだなと思うようなことってありますかね。
例えばやっぱりその民族の個性というのをですね、こう導き出す大きな原因になっているんだろうとかいうのの中で面白いのはバスク語なんですよね、70万人、そんなに少ないというわけではありませんけど、ヨーロッパの大西洋岸、フランスとスペインの国境地帯で使われている言葉なんですけども、
バスク地方、
そうです、割と豊かなね、あの地方らしくてリゾート地で、割と金持ちの別荘があったりするらしいんですけども、あそこのバスク語というのは先ほど話をしました、そのやっぱりそのどの語族にも入ってない孤立した言葉なんですね。
日本語のような、
そうです、分からないです、もしかしたらずっとその今のヨーロッパ人たちがあのヨーロッパに来る前に住んでいた人たちの子孫なんじゃないかとかいうふうに言われているんですが、とにかく非常にこう独特のですね、特徴を持った言葉なんですね、先ほど主語と目的語とかいうふうに言いましたけども、バスク語はですね、日本語だとね、太郎が花子を見たという場合と太郎が走っているという場合でどっちもがをつけますよね、ところがバスク語は太郎が花子を見たという場合には太郎花子が見たみたいな言い方をするんですよ、なんかすごく分かりにくいですよね。
でもちょっと違うわけ
ですね。違うんですよ。だからすごく独特の性質を持った言葉で、だからそういうバスク人というのがフランスにもスペインにも飲み込まれずにですね、あの地方で独特の文化、ベレー帽とかですね、その程度ですけど、そういうのを築いて ずっとですね、築いているのもやはりこうバスク語というあの言語に誇りを持って、独特のですね、言語に誇りを持っている文化にもそれが影響を与えているのかなとかいうふうに思ったりはしますね。
その言葉を喋ってるからやっぱり自分たちは、違うんだぞっていうプライドを持って、
言葉をこう守るということですね、やっぱり民族の独立性というか独自性をこう確保しようというのはやっぱりどこにもやっぱあるんですね、あの台湾もですね、今は中国語のね、地域なんで、中国語の中でも、その、北京の標準語を話す人たちと、それから、広東的なのを話すとかいう、そういう対立はあるんですけども、さらにですね、台湾の先住民族というのがいまして、高砂族というふうに呼ばれているんですが、そういう人たちの言葉が何十かあって、非常にこう、独特のやっぱり性質を持っていて、そういう、アミ語とかセデック語とか、そういう名前も聞いたことないと思いますけども、そういったようなね、言語を喋っている人たちは、やっぱりそういう言語を維持しながら、自分たちの、独特のですね、文化を山の中で、保ったりしているんですね。
なるほどね、そうか、そうするとやっぱり言語がその文化とか民族性に与える影響っていうのが非常に大きい。
そうですね、大きいと思いますね。で、あと言語による対立とかいうのもね、やっぱありますからね。ベルギーが結構大変なんですよ。
ベルギー。
ベルギーはフランス語、ベルギー語というのはなくてですね、そのフランス語とオランダ語の両方を使っていて、フランス語もオランダ語も、ちゃんとしたね、立派な言葉で文化も高い国の言語ですよね。ですから、どっちを使ったっていい、別にね、問題ないんじゃないかと思うんですが、ところがですね、やっぱり、フランス語を喋れる方がいいんだそうです、やっぱり、なんとか、フランスですね。いいんだそうですけど、それだけにですね、オランダ語を使う人たちとの対立が激しくてですね。
そこでなんか格差が生まれちゃったりするわけですね。
そうですね。普通は自然にね、フランス語地域とオランダ語地域とか分かれるんですけど、あそこの国はですね、法律でこの町はフランス語、ここの町はオランダ語とかいうふうに法律で決めないといけないんだそうです。
あら、そうなんですか。
そこまでいくと非常に気の毒ですね。他のね、例えばカナダのね、ケベック州とかもね、そのフランス語を一応公用語にしてるけど英語喋る人もたくさんいて、別にすごく対立をしてるというわけじゃないんですよね。
どっちも喋るよというぐらいの話ですよね。
ところがベルギーは違うんですね。
あら、そうか、そうなるとね、やっぱり そういう状況になるとやっぱ悲劇も起こすということですけどね、なるほど。でもその、まあ、言語がその民族性とかに影響を与えるということでいうと、例えばそうですね、私なんかはですね、日本語を喋ってるときと英語を喋ってるときってなんか自分の人格そのものが変わってるような気がするんですよ、それってやっぱりなんか言語の持つ特性だったりするんですかね。
まあ、言語そのものというのは、なかなか難しいと思うんですけど、その言語を使っている、人たちの文化とか、民族性とかですね、そういうのは、やっぱり言葉を、外国語、特にね、その英語とか喋ってる時に受け継ぎますね。そう。まあ、そんなにね、上手に喋れないんですけども、英語喋るとなんとなくこう、非常にこう開放的な、何でも言えるような。
そうなんですよ。なんか、やたら俺ってこんなに自己主張強かったかなっていうような感じで、こう、どんどん行ったりするんです。あれなんか自分、我ながら不思議だなと思ったりする。ことあるんですか？
ありますよ。で、私はフランスに留学していたので、フランス人とこうフランス語を使ったりしてたんですけど、フランス人というのは、まあ、日本人とこう、まあ、似ているところもあるんですけども、まあ、やっぱりちょっとこう暗い感じがするところがあって、で、喋るときに日本人は、まあ、今もこうそうですけど、こうついこう微笑みますよね。フランス人は微笑まないんです。ぶっちょうずらで喋るんです。だから私もフランス語を使うときにはこう黙ってですね、黙って、笑わないで、ようにするとか、そういうのはありますね。
やっぱりそういうのも含んでるんですね。
そうです。で、あと、こう、ジェスチャーとかですね。それで英語を使うと、で、くーって、なんかこう、ね、肩を上げたりとか。
やたらちょっとね、表現が大きくなったり、
しますよね。まあ、フランス人もやっぱりジェスチャーを使うので、フランス語を喋るときはやっぱりこう手を動かすとか。
でも笑わない。
笑わない。笑わない。
そうなんです。なるほど、なるほど。で、まあ、今、その、いわゆる公用語として、公用語というか、はい、まあ、それを使えば分かるという言葉で言えば、やっぱり何といっても英語が世界中でいろんなところで使われるということは、まあ、紛れもない事実だと思うんですけど、英語が今後、例えば、世界を席巻して、もういつの日か世界中で使われちゃうということはあり得るんですか？
今のね、日本でも、とにかく大学でもね、英語で授業をやれとかですね、そういう、まあ、国際化のためにね、そういう圧力が経済界から来たりはしてるんですが、ただ、英語が、もう本当に、ね、英語だけがそこ世界語になって、すべての、言語を支配する、国とかですね、地域を支配するということは、可能性としては少ないと思いますね。
少ない。
これは、英語を、こう、すべてのですね、その世界中の人々に押し付けるためには、まあ、強い権力が必要ですし、それから、まあ、政府のですね、教育の徹底とかですね、そういうのが必要になりますけども、例えば日本のように、まあ、そこそこ経済が発展していて、で、教育程度も高いというような国で、もう政府がね、もう日本語が嫌いだとか、もう英語だけにしろとか言ったら、もしかしたら、日本人は頑張って、英語だけを使うような習慣をですね、身につけるかもしれませんが、インドとかね、アフリカ諸国とか、で、アフリカ諸国の中でも別に、英語とは関係ないような国であればですね、もともと、中央集権的な強い権力を持った、政府があるというわけではありませんし、それから、民族間のですね、対立とかも非常に根深いわけですので、英語を全部そこにですね、押し付けるということは、まず無理ですね。
ああ、なるほどね。そうですか。じゃあ、まあ、実質的な公用語というか、世界共通言語的なものではあるけど、まあ、本質的に世界共通語になるということは、まあ、ないだろう。
難しいと思います。もしね、英語がそういうふうな形で、普及したとしてもですね、イギリスとかアメリカ、まあ、要するにネイティブのような英語ではなくなる可能性の方が実は非常に高くてですね。例えば日本人が、英語を受け入れたとしても、ついなんか日本語を混ぜちゃったりして、太郎が、ウェント、学校、ニーとかなんかだって、ニー学校とかなんか、ニースクールとかなんか、つい、なんかこう日本語の要素を、混ぜた英語へと変質してしまうという可能性は非常に高いと思うんですね。実際のところそういう、その英語とかですね、スペイン語とか、ポルトガル語とか喋る人たちが、帝国主義で植民地を作りましたよね。で、そういうところの植民地の人たちは、やはり英語とか、ポルトガル語とかですね、スペイン語と現地語という、を混ぜた新しい言葉というのを実際作ってるんですね。
なるほど。
ニューギニアの公用語というのは、トクピシンというふうに言うんですが、
トクピシン、
これは英語と現地語がこう混ざってできた新しい言葉なんですね。とか、ハイチっていう国がカリブ海にありますよね。あそこはフランスの植民地だったんで、フランス語とハイチの言葉が混じったハイチクレオルというですね、そういう言葉ができたりしてるんですよ。というわけで、普通に英語がこう便利だから、公用語的で通じるからとかいうので、こう世界に普及したとしてもですね、かなり早い時期に、違う英語になると。
なるほど。
現地の英語になっちゃう。そうすると違う言葉ですよね、結局。だから、やっぱ同じことかなという気はしますね。
なるほどね。 世界共通語っていうことで言うと、僕がまだ小学生時代だったかな、はい、エスペラントという言葉が、はいはい、いわゆる世界共通語として、いずれみんなそれを喋るようになるんだみたいなことを聞いてた記憶があるんですけど、エスペラントってどうなったんですか？
エスペラントもありますよ。
あるんですか？
世界エスペラント協会というのがあって、はい、エスペラントを喋る人たちが大会を開いているんですよ。うん、ですから、それなりに根強くですね、使われてはいるんですが、うん、まあ、エスペラントが好きというのは、日本人とイスラエル人とドイツ人なんですね。なぜか、まあ、非常に高い文化を持っていて、で、そこそこ喋る人たちも多いんだけども、でも世界語にはなれない。ような悔しい思いをしている人たちが、で、まあ、要するに英語は嫌だ。ね。だから別の言語を使いたいとかいうので、エスペラントに走っているというようなとこがあるのかなという気がしますね。でも、なんといっても英語を喋る人たちはエスペラントなんか全く興味ないですからね。ですから、エスペラントが普及するというのは、これはもっと英語が世界語になるよりもっと可能性は低いですね。うん、ね、で、もともとエスペラントというのは、ヨーロッパの言葉を元にして作られているわけですから、ね、本当は日本人とか、あるいはインド人とかですね、インドネシア人とか、中国人とかは、全然自分たちの言葉とは似てないわけですから、やっぱり、そんなに簡単ではないわけです
よ。やっぱり外国語として、ね、学ばなきゃいけないっていう感じになっちゃいますね。
しかもまあ、それよりは英語が上手くなった方がずっといいですね。そうと私は思いますけど、エスペラントの人にはちょっと申し訳ないですけどね。
でもね、なんかその、世界共通第二外国語としてエスペラントをみんな喋りましょうとかっていうんだったら、ね、なんかいいかなと思ったんですんですけどね。
まあ本当に言葉ですから、結局は最初はちょっと簡単に見えても、うん、でまあいろいろ単語を覚えたりするのは多分大変ですもんね。で、全然日本語とは単語が違うわけですから、うん、やはり英語を覚えるのと同じぐらいの労力が必要なので。
一から全部覚えていかないといけないって話しますもんね。そうですか。
普及するのは難しいですね。
なるほど。まあ、今、その英語がその非常に多く使われているという状況ですけど、逆にその消滅の危機に瀕しているというような言語とかってあるんですか？
山のようにあります。
山のようにある。
まあ、言語学会ではその危機言語とかいうふうに言いましてね、消滅、まあ、消滅するのはしょうがないんですけどね、やっぱり、たくさんの、有力な言語を使っていないと、就職もできないとか、いうことになりますから、うん、話しての数の少ない言語を使っている人が、自分の言葉を捨てるというのは、まあ、無理もないんですけども、言語学的には、そういう言葉の記録をきちんと残しておきたいというので、うん、危機言語というふうに指定してですね、うん、一生懸命研究をしてるんですけども、例えば、アイヌ語はそうですね。アイヌ語自体はですね、もうネイティブとして喋る人はもういなくなってしまいましたので、まあ、危機に瀕しているというよりもなくなったというふうに考えてもいいのかもしれないですね。そういう言語はもうたくさんあって、シベリアとかカラフトとかサハリンとかですね、そういう地域にはニブフ語とかオイラト語とかですね、オロッコ語とか、まあ、あまり馴染みはないですけども、そういう言語があってもかなり、まあ、まだ話してはいますけども、まあ、非常になくなる可能性が高いと言いますか、危機に瀕している、消滅の危機ですね。あと満州語というのがあったんですけどね、満州がご存知、中国東北、はい、あそこをは満州語という言葉が使われていて、秦の皇帝たちはもともとは満州族だったので満州語を使っていたりしたんですが、それももうかなりなくなりつつあるとかですね。もう非常にもう世界ではもう非常にたくさんあります。アメリカの先住民の言葉はもう 何百もあったんですけども、これもかなりもうほとんどなくなりつつあるということで、6000も7000もねある中の、もしかしたら半分ぐらいはですね、消滅の危機と言ってもいいぐらいなのかもしれませんね。
そうなんですか。逆にでも新たに生まれる言葉っていうのもあるわけ。
言葉が生まれるというのはなかなかですね、実は観察するのが難しいんですが、先ほどちょっとお話をした英語をもとに現地語とこう融合して出来上がるとかですね、そういう言葉はかつてはですか、そういうニューギニアとかハイチとかですね、いろんな地域で見られた、アフリカにもですね、そのスワヒリ語をもとにして出来た言葉とかいうのがあるんですけども、今私たちが現実にですね、新しい言葉が生まれるのを経験するということはないですね。やっぱかなり長い時間が、例えば日本人がですね、どっかこう一部が違うところに移住して、それから何百年も経って日本語とは違う言葉になるとかですね、そういったようなのであれば言語の誕生とかいうのも、まあ、観察あり得るかもしれませんが、今の社会ではね、世界ではそういうことはあんまりないですから、新しい言語の誕生というのは難しいと思いますね。
ということは6000、7000あると言われるこの言語の中で、まあ、半分ぐらいがもしかしたら消滅の危機にあるかもしれない、ということは 減少傾向にあるという感じなんですか。
そうです、やっぱりこう国家が200ですか、うん、ぐらいしかなくて、で、まあ、昔であればそれこそ一つの国の中でも別にこうお互いに交流がなくてですね、その部族単位でまとまって狩猟とかですね、うん、行っているという、まあ、原始的な社会であれば言葉はですね、その何十人何百人の単位の言葉がいっぱいあったとなるでしょうが、もう一つの、ね、政府が、まあ、かなりの権力を持って、で教育もまあ、公用語とかを決めてですね、教育もその公用語でありましょうというふうな政策を取るのが、まあ、近代社会ですかね。と、近代国家というのはやっぱり言語がたくさんあっては困りますもんね、その、政治的にもですね。例えば、日本で標準語が生まれたのも、あるいは軍隊で、ちゃんと命令がみんなに理解できるようにちゃんと標準語を作ろうということで、一つにまとまった東京の方言をもとに標準語を作ったわけですから、そういうふうに、政治であれ、あるいは教育であれですね、そういったようなシステムがうまく機能するような、近代国家をちゃんと作ろうと思えば言葉は少ない方がいいですからね。とやっぱり減少傾向に減少する、方がまあ、都合がいいというわけではありませんけども、減少することに なるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい。で、新たに生まれてくるのもそんなにまあ多くはないということになると、はい、やっぱりちょっと傾向としては数が少なくなってくるというようなことになってくるわけですね。は
い
は
い、ただ、国家が分裂するとかいうことが絶対ないとは言えませんよね。まあ、日本はあんまり考えにくいですけども、ユーゴスラビアは、分かれましたよね。で、昔は、例えばセルビアとクロアチアという国は同じ言葉を使っていたので、セルビア、クロアチア語という、まあ、統一した名前だったんですけども、今は違う国なので、セルビア語、クロアチア語とかいうふうな別の言語というふうになってますよね。ですから、そういう意味での新しい言語の誕生というのは、これからもあり得る。
なるほど。
まあ、言葉そのものが変わるわけじゃないですけどね。ただ名前が変わるだけですけどね。そういう意味では、例えば日本がもし分裂したとかですね、その、九州だけ分裂したとかいうんであれば、はい、九州弁は違いますからね、やっぱりね。ちょっと九州語とかいう独立した言語
になりうる。はい。可能性はある。
そうですね。Let's get knowledge with fun.
さて、日本語の行方もまあ気になるところですが、まあ先ほど来、まあね、消滅してしまう言語もあるという中で、日本語が消滅してしまうなんてこともあり得るんですか？
可能性としてはもちろんね、あり得るわけですけども、ただ、日本語が消滅するためには、日本という国家がなくなるというのが、まあ一つ一番可能性が高いわけですよね。日本という国がなくなれば、日本語もなくなってしまうでしょうけども、まあ、当面は日本国がですね、消滅すると。いうふうなことはないわけです。どっかの国に攻められて征服、さ、元寇みたいなのが、ね、あって、昔だったらもしかしたら元にね、支配されていたら中国語になってしまっていたかもしれませんが、今はそういう、国が国をですね、侵入してですね、支配して滅ぼすというふうなことは、まあ、まずは、ありませんので、そうすると日本という国がなくなるということもありませんし、それから先ほど話題になった英語をですね、日本の公用語にして全部英語にしてしまおうというような政策がもし取られて、それが徹底すればそれは日本語もまあなくなってしまうという可能性はあるでしょうけども、しかし日本語はもう非常にこう、まあ、大言語であるし、それから威信の高い言語ですよね。一番最初の文が万葉集とかですね、8世紀万葉集とか、古事記とか、そういう非常に古い時代からですね、優れた文学作品が残っている、言語でもあるし、それから源氏物語のようなね、11世紀ぐらいですか、の頃に、あんなに高いレベルのですね、文学作品が書かれた言語というのは非常に珍しいというふうに思いますので、まあ、そういう伝統、とですね、威信を持った言語が英語に取って代わられるということはやはり日本人が誇りを持っている以上はないんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、まあそれは一安心という感じです。でもね、逆にそのまあその伝統も威信も高い大言語である日本語を、はい、じゃあ逆にそのもっと世界中で使ってほしいなと思う気もあるんですけど。
はい。これはもう、一重に政府の努力にかかっていると思いますね。日本がものすごいですね、アメリカ並みの経済力をつけて、世界をリードしていくようになれば、自然にですね、日本語を覚えて、学習してくれる人も増えるでしょうけども、まあ、なかなかね、そこまでは難しいと思いますね。そうすると、イギリスとかフランスとかがやっているように、各地に日本文化センターみたいなの、今ありますけどね、でももっとたくさん作って、はい、で、日本語教師を派遣してですね、日本語を学習してもらうと。で、日本文化を紹介すれば、先ほど申し上げたように非常に優れた文学作品もいっぱいあるわけですからね、日本語を勉強しようという意欲も出てくるでしょうし、あるいはまあ日本の学問のレベルも高いわけですから、日本に留学して勉強したいという人も増えてくるでしょうから、各地域で日本語や日本文化を紹介するためのですね、機関というものを作って運営していくというような努力をすれば、 かなり日本語というのは広まってくると思いますし、もともと簡単といいますかね、最初は非常に とっつきやすい言葉なので、
う
ん、
ある程度のレベルまではすぐに行ける可能性があるということですね。
ですから、まあ、そこのレベルで終わってもいいやという人であればたくさん来るでしょうし、もっと、深く勉強したいという、ね、知的レベルの高い人もいっぱいいるわけですから、世界にね。そうするとそういう人たちが日本語をですね、世界に普及して、くれる役割を果たしてくれると思いますね。ですから、お金さえかければ日本語は普及すると思いますよ。
なるほど、はい、そうか、はい、金次第ですね。
漫画ですよね、漫画とかアニメ、これは日本が、はい、もう世界中にそれこそ日本文化といえば漫画アニメというね、人が多いわけですから、で非常に興味を持ってる人が多いですよね。その漫画アニメを理解したいために日本語を勉強するという人だっていっぱいいるわけですから、そういうのを利用して広めるというのはいいことだと思いますけどね。
なるほどね、はい、そうですか。まあそうやってね、その世界中で日本語ブームになってくればいいかなという感じもするんですけど、はい、でまあこのね、本の中にも書かれてありましたが、その不況の時には日本語ブームになるというようなお話もちょっとあった、はい、あるようですけども、まあ今、日本が不況かどうかはまた別問題としても、まあ日本語ブームというのがかなり長い間続いてる気がします。はい、逆にその日本語の乱れなんかもね、指摘されることも多いわけですけど、その日本語に関するそういった様々な事象を先生はどうご覧になりますか？
大変いいことだと思うんですね。
いいこと。
まあ日本語ブームはもちろんね、繰り返し、まあ10年か20年の間隔を置いてですね、ずっと戦後特にね起こっているわけですが、これはもう自分たちの文化や言語に日本人が非常に高い関心を抱いている、ということなんです。はい、だからやっぱりそれは日本で教育のレベルが高くて知的レベルも高いというふうなことがないと、自分の言語に関心を持っていろいろとですね話をするとか論ずるとかいうことはしませんので、非常に日本文化の高さを一つ証明することになるわけですね。
知的レベルの高さを証明していると。
そうです。で逆にその日本語の乱れというのがまあね、これはもう常に指摘されているわけですけども、これも当たり前といえば当たり前のことで、日本語は言葉である以上絶対変わるんですね。平安時代の日本語と今の日本語を比べてみれば分かりますよね。まあその1000年前の英語と今の英語はこれも全然外国語みたいに違うというのと同じで、とにかく言葉というのはなぜか分からないんですけども変わるんですね。そうすると変わってしまったら、その以前正しいとされていたものが正しくなくなってしまうというか、以前正しいとされていたものをみんなが使わなくなるという、まあ規範から逸脱するという現象なわけですよね。そうするとまあ大体年寄りは規範が好きですので、規範から逸脱した若者を批判すると
乱れてると、
そういうことになるわけですね。ですからまあこれはもう日本語の乱れは仕方、あんまり日本語の乱れというのは要するに変化のことなんですけども、これはもう必然的なことでしょうがないんですが、でも高いですね、文学作品とかを理解するためにはまあそれなりに規範に従った日本語を使うという人も出てくるわけですので、まあそういう規範とそれからの逸脱をこう相克することによって日本語というものはまたこう上昇していくといいますかね、優れた言語になっていくんじゃないかと思います。ですから日本語の乱れを嘆くということは日本語に対する関心なわけです、関心の高さですから、
その裏返しなわけですね。
ですからもう、非常にまあそれは年寄りはね、若者はね、乱れた日本語使ってるとか言って嘆きますけども、何にも変わらないというのは言語にとって活性がないということですからね。
それは死と
死んだ言葉ということですから、それは非常にいいことです。
なるほど、はい、なるほど。そうやってこう揉まれてって、はい、こう磨き上げられていくというようなイメージですね、はい、なるほど。ということはじゃあこれは日本語に限らずいろんな言語で結構共通するこうテーマトピックなわけですかね。
やっぱり全部というわけにはいかないと思いますね。フランス人と日本人は言葉に対してはよく似ているところがあって、やっぱりフランス語もフランスもっと徹底していてね、この外来語は使うなとかですね、そういったようなお触れで出したりする法令が作られたりするぐらいですけども、まあフランス文化とフランス語に対する誇りがあるので、そういうフランス語の乱れとかを気にすることがあるんですけども、ただまあ6000も7000もある言語を使っている人たちがですね、全て同じように乱れを気にするということはないと思いますね。やっぱりそれなりのちゃんとした教育が普及して、知的レベルが高いような民族や地域の言語でないと、やはり自分の言語に対する深い関心というのは出てきませんので、まあ日本というの珍しいというわけではないと思いますけども、まあ、やはり日本語に対する関心が高いというのはなかなか世界では貴重なことだと思いますね。
なるほど、その関心の高さが、まあ、乱れを気にしたりとか、あるいはブームを巻き起こしたりということになってるということなわけですね。はい、なるほど、なるほど。さあ、先生は、まあ、言語学、まあ、言葉のエキスパートとしてね、ずっと来られてるわけですけど、そもそも、言語学に興味を 持ったっていうのはどうしてなんですか。
そうですね、あの私はあの、まあ、言語学があるということも実は高校時代は知らなかったんですけどもまあ英語がまあ好きだったので英語をまあ一生懸命勉強して、であの NHK のラジオ講座とかに他の、ね、フランス語とかドイツ語があるとかいうのでこうかじってみたりして、まあ、言葉には大変興味があって、でその中でフランス語が面白そうだからフランス語の勉強しようと思って大学に入ってんですね、うん、ところがフランス語の勉強といっても大体フランス文学になっちゃうんですね、大学だとどうしても、うんうんうん、だからフランス語そのものを勉強する ところというのはあの要するに普通文化ですね、普通文化ではそういうことはできないので、他にないかなと思っていたら言語学科というのがあるらしいと。
あ、言葉そのものを学ぶところが、
うん、そうすると言語学だったらまあフランス語だけじゃなくて、まあ、他 の, あの外国語にも興味がありましたので、そういうあの外国語もできるということで言語学をまあ選択したという非常に、うん、いい加減な選択ということになるんですよね。
でもそれは言葉そのものに興味があったという。
そうですね、あのまあ、外国語をあの日本語と違う外国語を勉強して、まあ、上達するといいますかね、そういう、まあ、まずはそういうところに興味があって、で、まあ、どうして言葉というのはこういうふうに違うんだろうかとか、でもあの同じところもあるに違いないとかいうのは、まあ、ある程度は思っていましたので、まあ、そういうような興味から言語学を始めたということですね。
言語学実際それで入ってみて面白いものだった。
あ、そうですね、うん、これはあのやっぱりあの私の言葉に対する興味にあの合うものであったことは確かですね、うん、あの私の先生はインドの古典語のサンスクリット語とかですね、ギリシャ語とかラテン語とかの専門だったので、そういう言語も一生懸命やったんですけども、まあ、あの日本語の専門の先生もいらしたので、やっぱり 自分の言葉ですから、あの日本語とどういうふうに違うのかとか、あるいは日本語そのものの仕組みはどうなっているのかというふうなこともあの勉強できたので、
うん、
あのであと言語学というのは一応こう理論といいますかね、言語理論というのがあって、あのそれなりにこうやりがいのあるですね、その、うん、学問の体系が確立されているので、まあ、そういうのをまあ勉強するという機会を得てよかったですね。うん、ね、はい、
でまあ世界中の言語をねいろいろと研究されてると思うんですけど、その世界中の言語の研究から先生ご自身が学んだことっていうのはどういうことになりますか、ね、
これはですね、世界中の言語を比べてみると確かにいろいろですね、文法的な仕組みが違うとか、発音がね、あの簡単な日本語みたいに簡単な言語もあれば難しい言語もあるとか、いろいろ多様なんですけども、でも結局のところはね、やっぱりまあ人間が体の仕組みはね、まあ皮膚の色は違うけども基本的には同じですよね。ですから言葉の仕組みというのも究極的にはやっぱり同じなんだと、同じ原理に支配されているんだということが分かりましたというか、大体そういう見通しがつきました。ただそれが何なのかというのはやっぱ難しいですね。まあそれが言語学なんですけどもね、あの言葉のまあ語順の仕組みがきちんとできているんだけども、そういう仕組みを確立するための原理というのは一体何なんだろうかというのがまだちゃんとは分かっていないので、それを解明しなきゃいけないなと思ってるんですが、でも人間の言語には普遍性があるんだと、人類が共通ので特徴を持っているのと同じように普遍的なものだということは確信はするようになりましたね、はい、万有引力の法則みたいなのがあるじゃないですか。どんなものの運動でも万有引力に支配されるわけで、で言語もあの人間の言葉も、まあ、まずはあの日本語で言いたいことが英語でもフランス語でも中国語でも言えるわけですからね、翻訳ができるわけですので、言いたいことが言えるというのはもう言葉がみんな共通だということの一つの有力な証拠ですよね。ですからその背後にあるのはやっぱりもっと普遍的な原理なんじゃなかろうかと。まあ人類は兄弟ということなんですけどね、結局はね、はい、でまあ一応自分の考えが正しい、あの正しそうだということがまあ、ある程度確信できても、それがあのそれこそ世界の6000も7000ものね言葉に当てはめて検証しなきゃいけないので、まあ、それは難しいですね残念ですけど、はい、
まあ、でもねそれは非常にやりがいのあるね、まあ、トライという感じでもありますよね、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
私の言語学の、指導をしてくださった先生なんですけども、うん、あのまあ、風間清蔵という専門としてはあのインドヨーロッパ語比較言語学という、まあ、歴史的な言語学の専門家なんで、うん、でまあ、非常にそういう難しい言語をちゃんとできて、うん、明晰な講義をしていただいたというのがやっぱり私の、うん、まあ、道を決定することになりましたので、やっぱ一番ありがたい先生ですね、う
ん、なるほど、
はい、
でも風間先生はその町田さんに何を教えてくださったんですかね。
これはですね、うん、言葉というのはですね美しいもんだと、 いうのを教えてくれたような気がするんですね。
美しい。
先生はですね、サンスクリットとかギリシャ語とかラテン語とかのは古典語で、優れた文学作品をたくさん書いてますし、思想の作品もありますよね。で、そういうのをですね、きちんと理解し解釈するために、言語学をやるべきだというような、考え方も私に教えてくれましてね。つまり、その、言葉の、芸術としての文学をですね、非常にこう、愛している方だったんですね。もちろん優れた文学だけが大事というわけではありませんけど、やっぱり言葉というのは単にこう伝達の道具だけではなくてですね、やっぱり文学が作られたり詩が作られたりするのと同じように、やっぱりみんなこう美しい言葉を使おうというふうに思うんですね。これが美しさというのがですね、非常に言葉を構成する要素の中でも大事だと思うんですね。私も、そういう普遍性だけではなくてですね、何が美しい言葉なのかとかいうのもですね、非常に興味がありまして、単なるこう無味乾燥な学問としての言語学ではなくてですね、美的な要素も含めた全体としての言葉を探求するというような姿勢を教えてくれたですね。それは非常に今でも私の重要なですね、学問的な姿勢の一つにもなってますので、ありがたいことです。
美しいもの、
はい、なんで美しいのかというのは実はよく分かんないんですよ。源氏物語は美しいとかですね、この和歌は美しいとか言いますよね。で、なんとかこれはいいなとか、美しいとかいいなと言われるものはそうだろうなと思うんですけども、なんでいいとかというのがわからないんですよね。三島由紀夫だの、川端康成だのの作品は確かに美しい。どうしてなんだろうな。
そうですよね、
最終的にはそれがわかればいいなと実は思っています。
なるほど、はい、そうですか、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は名古屋大学教授の町田健先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、名古屋大学教授の町田健先生をお迎えしての後編をお送りしました。お話を伺いした町田先生、いろんなお話ある中でやっぱり言葉は本質的に美しいものであるという、そこがやっぱり究極の言葉なんですかね。でもやっぱり言葉を生業とするものとしては、これは非常に考えさせられる、そして勇気づけられる、そんなお言葉でした。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。